お待たせしました。それじゃあ後半2時10分になってしまいましたから、3時10分までということで、先ほどのお話の続きで何かお話しなさることはありますか？
もうそれはそれで一区切り。
よろしいですか？はい、それじゃあ皆さんのご質問をお受けして質疑応答ということですので、ご質問をお受けして、それでそれにお答えいただく1時間にしていいですか？
はい、
はい、それじゃあそういうことですので、ご質問受けましょうか。朝のお話をお聞きになってもならなくても何か質問ありますか？はい、
すいません。先生は昔は元気のありすぎる青年であったとたびたびおっしゃっていますが、よほど自分に厳しい修養をなされたんだと思います。私たちに参考になる点がもしありましたら一つお教えいただきたいというのが、これが一つです。と関連して、自分に厳しいということに関連してですが、成田空港が建設される前に激しい反対運動がありました。その中で警察のパトロール隊が集団に襲われて3人の警察官が殉職する事件がありました。まあ、関与した人々も一人一人は人情味のある人々であったと思うんですが、集団心理の怖さを見る思いです。あの運動が空港建設に代わる提案を持ったものであったにせよ、あるいは単に迷惑施設は近くに嫌だというものであったにせよ、この警官殉職に関係した人々は成田空港を使うのは遠慮すべきだと私感じるんですが、この考え方は感情的すぎるでしょうか？お願いいたします。以上2点です。
はい、空港建設に関わって非常に大きな こういう表現がいいかどうか分かりませんけれども、大きな騒動になりまして、そして双方から死者も出るというような事態になりましたね。で、世の中のありようを見ますと、そういう利害が一致しないときに、衝突という形を取るときに、人間は往々にして、死者が出るほど激しい衝突をするんだと思います。私はある意味で人間というのはそういう存在でもあると思うんですね。で、そうだとすると、そういう存在であるということを一人一人の、今度自分が、自分自身がまたそういう存在であると、人ごとと考えなくてですね、人ごとと考えなくて、自分自身が場合によってはそういう人殺しの立場になるということがあり得ると、そういうことを私はやっぱり見ていく必要があると思うんですね。で、私は今もう80を過ぎてしまいましたけれども、もう人生そろそろ終わりです。しかし未だに自分がそういう存在であって、そういう人間に反することをやっているという自分を忘れることできませんですね。で、そういう目線をどこでいただくか、そういう目線を常に持っていたいと思うんですけれども、そういう目線を持っていたいという願いにもかかわらず、落とし穴にボコンと自分が落ちるように、そこへ落ちてしまう自分というものを考えないわけにいかないんですね。 である場合は私が親鸞聖人の教えに帰依したいと願ってずっと教えをまあほとんど毎日のようにいただきますけれども、それは自分がいい人間になったからではなくて、いい人間になったからではなくて、むしろどんどんどんどん悪い人間としてのありようの私自身のありようがあって、その思いから離れられないから、かえって聖人の教えから離れられないというところがありまして、だからああいう大きな社会的事件の中でもその事態の良し悪しをその論ずることができるという目線で見るだけでは終わらなくて、良し悪しを論ずること自体がある意味では論じている自分がいつでもそういう落とし穴に落ちると、そこを教えていただきたい、そしてそこをお互いに道を開くのに語り合えるような、そういう道筋を現代では一層強く求められていますので、私自身はその求められている方に向かって聖人の教えをいただいていきたい、そういうふうに思いますね。ちょっと比喩としてあんまり適切じゃないかもしれませんが、昔インドからあそこは何と言いましたか、インドを通って、今ぼーっとしてて国の名前を忘れてしまいましたけど、奥の山奥に行きまして、非常に感心したことがまず最初にあったんですけども、断崖絶壁のもう細い道を車で連れられて行ったんですけど、はるか下の方に断崖絶壁の下の川淵に人がいまして、それでずっと人に会わないで断崖の中を行きますと、お互いになんとなく手を合わせてしまう、断崖の下の方からも手を合わすと、上の方からも手を合わすというようなことがあったんですね。そういう人がいるということに非常に私は深い感銘を受けましたけれども、一方でそこへ入りました、そこの今ちょっと国の名前をど忘れしましたけど、入りましたらね、まあ私の口から言うとあれですけど、あそこは要するにヨーロッパの方の人たちが中国の方へずっと通り道になっていて、中国に着く前にそこの土着の人になってしまった人たちが少なくないんですね。でそういう人たちは要するに土着になってもう随分時間が経ってると思うんですけど、例えば非常に美しい人がいるんですね。そのもう日本で言えば、まあこの間亡くなった原節子みたいに美しい人がいっぱいいるんです。ところが美しいということを意識しないで自分で作った竹ぼうきで道の掃除をしている時にすごく感動しましたですね。だから美醜を超えて道を自分で作ったほうきで掃いている人たちがいると、そういう人間にはありようがあるということを私はその時深く教えられたんですね。で日本にいてそれを自分でなかなか実践できないんですけれども、 仏壇に手が合うときに、そういう自分に少しでも近づけるかというような願いがありますね。だから、なかなか近づけなくてもたもたしてるんですけども、まあ朝起きたらまず手を合わせるということを今もう決していい人間だからやってるわけじゃありませんけれども、しかしそういうふうな毎日が続けるほかないということは自分でこの頃少し続いているのかなというふうに思っておりますのお答えにもなりそうもありませんけれども
、どうもよろしいですか。はい、まあじゃああれですね、その成田空港でその、まあ、亡くなった人 の、 その相手の方々はその空港を使わない方がいいんじゃないかっていうのはちょっと間違いかも分かりませんね。うん、そうですね、その短絡的な話のお答えではなかったような気がしますね。いいですか。そうですね、はい、はい、じゃあ次の質問をお受けしましょうか。どなたか質問ありますか。はい、どうぞ。
失礼いたします。午前中のお話をお聞きしておりまして、最後に原子爆弾のお話をございました。でその少し前にお寺の伽藍は立派になってるけれど、悲しみがどうも壊れてきてるんじゃないかというような趣旨のお話と私はいただいたんですけれど、先生のあるところの本の中に、お念仏に目覚めるのはどうしたらいいかという、簡単に言うとどういうことですかという問いに対して、涙であると先生がおっしゃっているということが私読んだことあるんです。で涙っていうことはもうすなわち先生が今まで歩んでこられた人生のですね、苦しみ悲しみ、その中から目覚められたお言葉だと本当に心していただいたわけです。で今私たちですね、まあ物も大事ですけれど、心がね、私は極端に言ったら原子爆弾より怖いと思うのは、人々が通信の手段をいくらでも匿名で自分を隠してで広がっていると、まあスマホとかいろんなことを含めてですね、そういう時代になっております。ですから毎日出てきている出来事もですね、そういった陰湿なものが大変多くなってきた。これに対して先生はね、お念仏からどういうふうにお導かれになるのかなとお尋ねできたらと思います。よろしくお願いします。
とても根本的な問題提起をいただいたと思うんですが、それにお答えできるかどうか分かりませんけど、一つの例を申し上げたいと思うんですが、東京に築地本願寺という大きなお寺がありまして、そこに、どういうわけか私も呼ばれたんですが、日本を代表するような先生方が 4,5 人おられまして、私たちで交代に現代という時代を人間としてどう生きるかということをそれぞれ申し上げていたんですね。そして特に焦点が戦没者ということをまたもう一枚の鏡にして意見を述べている会があったんです。そしたら目の前に屈強な男の人ががっちりした体格の人が 5,6 人ずらっと現れまして、あんた方はそういうことを言ってるけど戦没者についてどう思うかというふうに、まあ、質問されたんです。で本願寺の場所そのものの中でですね、でその時に、 その気迫が非常に強くて、みんな一瞬黙ってしまったんですね。それでその後で申し上げたのは、あそこ東京には戦没者を祀る靖国神社じゃないまた場所があるんですね。でそこへお参りする人も大勢いらっしゃって、そういう人たちについての思いはまたどういう思いがあるかというような逆の質問をこちらからするというような、そういうことがあったんです。そうしたらその方々が納得半分ぐらいはしていただいたか、今度広島に来いということを言われまして、そして広島にそれが縁で広島のお寺さんに初めていただいて行ったんですね。そしたら広島の別院の中に、朝鮮人の言われ関わりのあるような遺品なんかがありまして、それをまた拝見させていただいて、そして相互討論になりまして、私にとってはそれがとても深い広島の方々との縁の始まりになりました。私はそういうご縁をいただいて、また広島を見る目がね変わってきましたね。広島というと、まあ、原子爆弾ですけども、そういう浄土真宗の教えをいただくということを通して原子爆弾という現実を見つめさせられると、またこの違った思いが私の中に生じてくることを感じましたね。そして、2度目だったか3度目だったかの広島でご縁をいただいた時に、そのお寺さん、浄土真宗のお寺のお坊さんが来ておられて、今度自分のところへ来いという声をかけていただいて、そして伺ったんですけど、本堂のこの柱ですね、大きな丸太の柱がずらっと並んでいたんですけど、そこにねガラスの破片がびっしり張り付いている。でこれをこの寺は原子爆弾の時に実はこういうふうにガラスの破片を全部ガラスが割れて本堂の柱にそのまま張り付いてしまっていると、それを見させていただいて、いかに思いが深いか、私たちとまた違った思いで住職が見ておられるということを改めて感じさせられました。その時に門徒の方々のお話で、忘れられないのは、広島のそこのお寺に行くには太田川って大きな川があるんですけれども、川のこちら広島の市内から郊外に出るところまで来て倒れて、住職がもう息絶え絶えないって倒れるというようなことがあったらしいんです。そしたら後から、ね、門徒の方が通りかかってですね、その住職を連れて帰って引きずるようにして連れて帰ってきて、でお母さんがまだ生きておられた。そしてその時にそういう出来事があって、本堂の柱にこのガラスの破片がびっしり貼り付いてるんです、そういう話を伺って、そして住職はその体験を得て何をしているか、で具体的なことで忘れられないのは、緑のない今の砂漠の地帯ですね、そこへ毎年毎年緑の種を 種とか苗を送るということぐらいは自分でできるかということをおっしゃって、そのような仕事をしていると、その時改めて浄土真宗の教えがそういう形でずっとお寺の外に出てても緑のないところには緑を植えていくという作業をしておられると、その住職のありように教えられたということがありまして、広島行きがそれから私にとっては実にいい縁になった。で、真宗にはそういう私は精神があるんじゃないかと思います。そういう意味で、私自身はなかなかちゃんとできませんけれども、そういう真宗の縁をいただくことによってかろうじて人間らしゅうないけれども人間らしゅう生きられる、そういう自分を感じております。それは広島の地でもそれを感じましたですね。本当に、そして二度目にお寺に伺った時に忘れられないのは、そこの住職が広島のプラットフォーム、駅、東京に帰る時の駅は高いところにあるんですね。そのホームまでに住職が送ってくださって、お互いに本当に合唱させていただいて、広島というところで原爆を受けた浄土真宗の住職の中にそういう志を常にこう新たにしておられる人もおられると思って、改めて浄土真宗ということを私自身がいただくということがございましたね。そんな、なんか話がバラバラってすみませんけど、そういうことでもよろしゅうございましょうか。ありがとうございます。
よろしいですか。最初の部分のお話 の、 お寺は随分きれいになったけれどもっていうようなお話のところっていうのは随分責任を感じまして、この頃随分お叱りを受け取るように、葬式坊主かとかっていうふうに言われるように、本来お坊さんがこう社会でいろんな役割を果たしてきた部分が多岐にわたって、学校の先生も同じかも分かりません、ひょっとしたらお医者さんも同じかも分かりませんけれども、だけど広い意味でお坊さんっていえばお坊さんの責任範囲っていうのはもうこんなに広いんですけれども、それをどうでしょうかね、お経さえ読んどったらお坊さんかっていうような周りの方々の見方もあるし、我々お坊さんの中でもそういうお坊さんがいらっしゃるっていうこともやっぱり反省の一つかも分かりませんね。この頃もうお葬式をしなくてもいいとかですね、もう法事なんかもしなくてもいいわっていうことと、例えば親鸞上人のお考えに賛成するかっていうことは、一生懸命ご実家行きまで決して法事をしなくていいっていうふうに勘違いせんとってくださいね。してくださいよ、お坊さん仕事が減るんですからね。だけどその宗教儀式をするっていうことと、それと例えば親鸞上人のお考えに傾倒するっていうことはまた一つちょっと別の次元の話かも分かりませんですね。山森さんなんかは俺死んだら葬式なんかせんでもええよっていうふうにお骨はすりつぶして本願寺のイチョウの木の横のところにこうやって巻いてくれたらいいって何回言ってもそういうふうに言っておりますからね。奥さんもそれでもうしょうがないな、もうこれほどまでに言うんだったらっていうことなんかも分かりませんね、が一つと、もう二番目はSNS の今のパソコンとかメールとかの話ですね。匿名でいろいろな発信をして、自分の名前を明かさなくて発信するっていうのは、一種先ほどの話の原爆の話のとも近いんかなっていうような、科学技術がもたらしたいろんなもので、今後も何が出てくるかわからないっていうのはやっぱり その原爆を使うのも人間ですし、例えばメールを使うのも人間ですし、例えば匿名で誰かを攻撃しようとかっていうのも、この前人種差別のようなね、高校生ですかね、ありましたですね。だからそういうふうなサッカー選手に向いてそういうふうな人種差別的な発言をするっていうことができるようになったのも科学技術 かも分かりませんですね。例えばメールなんかでいじめが起こるとかっていうのも一つの、これは現代的なあの科学技術によって起こるか、だからもう少し前へ行けば例えば原子爆弾とかですね、まあ鉄砲とかっていうのもそうかも分かりませんし、まあそういったら刀もそうかも分かりませんけれども、それからそれを使うのは人間ですから、その一種の道具をどうやって使っていくかっていうのは昔も今もそれから将来ももっともっと便利でいいものができてくるかも分からないけれども、諸刃の剣で便利な反面ダメなところもあって、その使う側のモラルが必要だっていうのはやっぱりこの先もずっとそうかも分かりませんね。構いませんか。はい、じゃあ次の質問をお受けしましょうか。何か質問ありますか。聞いてみたいこと、はいどうぞ大きな声で言ってくださいね。はい、前から頼んだんですね。で、おいでいただくのに、あそこに9000円の本、こんな厚い本が、ね、先生おいでいただくのに私が本読んどらんというのは格好悪いもんですから、一生懸命読みましたですね。はい、どうぞ。
なんとおっしゃった。
1時間気持ちよくお話が聞けました。
皆さんの お顔を前にしておりまして、非常にこうこちらに向かってくる目線が非常に強くて、1時間あっと私にとってはあっという間でしたね。
ありがとうございます。
はい、
されております。それで今現在、ご覧のとおり日本と、北南を問わず朝鮮との間でかなりのトラブルがあっております。で、朝鮮につきましては日本が植民地的な扱いをしておったというような私は解釈をしております。それに対して日本は今現在、すでに対応、今までのやったことに対して対応ができておるというようなことを通しておるが、植民地的な感覚で、上から下への目線で解決したと言っておるような点もあるんかと、このように思います。そこで、先生の、日本人でもあるし、また、朝鮮の地もあるというようなことを思われておると思うんですが、この点につきまして、もしお答えなりお話がいただけるようでしたら、ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、適切なお答えになるかどうか、ちょっと不安ですけれども、今 あの東アジア の全体状況を見つめていきますと、日本を代表するような政治家の目線は決して私はアジアの平和に貢献しているものではないというふうな思いが私は常にあります。その反対の例を一つは私自身 の体験で申し上げますと、最近話題になった人に原節子という名前の女優さんがおられます。大変美しい人でしたけれども、ちょっと話をずらしますと、原節子さんが浄土真宗の門徒に恋をしてですね、九州まで追っかけていったということを聞いたことがあるんですよね。で、そこはね、非常にね、片一方はね、有名な女優さんですよね。もうすでに有名だ。で、九州追っかけられた坊さん逃げたんですけれども、九州まで逃げた。で、そのような話を耳にしたことがあるんですけれども、私は 原節子という女優さんの最近の、テレビで物語をちらっと見ただけですけれども、あの人に、まあ、要するに浄土真宗の門徒さんを九州まで追っかけていくという情熱があったんじゃないかと。でだから私が耳にした本当の話じゃないかというふうに思ってます。そしてそれをあの人は貫いて生き通していた人じゃないかというふうに思います。そしてそうさせるものが門徒さんの中にあったんだというふうに私は思いますね。そこへ親鸞聖人の生きよう教えというものが回り回ってでもああいう女優さんたちをもう引きつけるようなそういう力があったんではないか、そのように思ってます。だから、九州まで門徒の背中を追っかけていったっていうのは本当にあったことで、それがあの人の女優としての生命に現れていたんじゃないかと思うんですね。でそういう点で、私はダメですけども浄土真宗の御門徒さんにはああいう素晴らしい人も追っかけていくということもあり得る、そういうことは非常に嬉しいこととして私はそのまんまいただいていきたいというふうに思ってます。この間テレビでちらっと部分だけ見たんですけども、俳優さんたちの演技が非常に良かったですね。全員がそういうものが決して真宗という日本の浄土真宗で培ってきた教えと無縁じゃないということは私は自分では思っておりますけども、そういうような思いでよろしゅうございましょうか。
いいですか。はい、お答えになるかどうかは分かりません。今のその植民韓国朝鮮半島を植民地にしたっていうのは、明治大正昭和の初期戦前ぐらいまでは私たちその本願寺教団はその時の政府と非常に仲良くしたわけでございまして、それで信州大谷派はどちらかっていうお東さんですね。お東さんはその明治政府のその意向で、その当時その未開拓であった北海道蝦夷地をですねずっと開拓していったっていう経緯があるんですね。で新しく開拓していってお寺をこしらえ、開拓していってお寺をこしらえっていう、でそれに対してその私たち浄土真宗本願寺派っていう大西さんですね、大西さんはどちらかっていうと朝鮮半島から中国に向いてその今のですねその植民地になったあたりをその植民地にする前の話ですけれども今開拓していってというかそのお寺、教えを広めるという意味で別院をこしらえて、でそこにお坊さんがいて、で布教活動をしておいてまた次のところに別院をこしらえてっていうふうにどんどんその最後はその朝鮮半島を越えて中国の大連瀋陽の方までそのこう上海にもあるんですけれども そういうふうにして結果的にその戦争昭和の二桁になって戦争になってしまうとお坊さんはそこを追い出されてしまって軍隊の基地になってしまって結果的にその戦争に加担して、おっしゃるようにその仮に植民地になったんであればその植民地を作る時の足がかりを本願寺が作ってしまったっていうような歴史的な経緯があるんですね。そのあたりはねやっぱり随分その、先生と同じ意見か違う意見か分かりません、私の個人的な意見ですけれども、それはやっぱりその本願寺派としてみれば随分その反省をして、で そういうことを知らないお坊さん、私の息子なんかひょっとしたら知らないかも分かりませんけれども、次の世代次の世代に本願寺というのはこういうことをやってきたんですよっていうことをその言い伝えていってっていうようなことが一つの義務かなっていうような気がするんですね。今はそんなことないですけれども、ただ往々にしてね、往々にしてその例えばその例えば九州のお坊さん、九州地区のお坊さんが例えば その参議院議員の全国区に立候補するっていうふうになると本願寺の票が欲しいもんですから、本願寺皆さんそれでこうね、この応援してくださいとかっていうような感じでね、本来は政治と宗教っていうのはまあ一歩その違うところなんですけれども、往々にしてそのそういうふうになりがちですよね。構いませんか。はい、じゃあ他に何かまだご質問ありますか。聞いてみたいこと、もう何もないですか。あ、ありますか。どうぞ。
あ、すいません、はい、大学生の時にですね、もうだいぶ昔ですけど、はい、「歎異抄」をちょっと読んでですね、はい、で「悪人生起説」というような言葉は知ってるんですけども、悪人生起ね、はい、はいはい、悪人生起ですね、はい、でまあ最近自分も年取ってきて思うんですけども、まず地獄があるかどうかいう話なんですよね。非常に素朴な疑問ですけどね。それでそうです、だからそれでですね、ある仏教関係の人が書いてる本の中で、地獄はもともとのお釈迦さんの思想の中にはなかった、それ中国経由で入ってくるときに中国にはそういう地獄的な発想があって、それがまあ紛れ込んできたんではないかというようなことを書いてあるのを見たことあるもんですから、読んだことあるもんですから、だからまあ地獄がなかったら非常に楽なんですけどね。誰も言いたくない。そうですね。だけどその地獄があるかないかのやはりずっと私には疑問があるもんですから、仏教の中でですね。でまあ昔小さい時にお寺参り、涅槃とかですね、それから俗に極楽とかいう言葉は知ってるんですけども、まあ、三途の川を渡って地獄へ行くんだなんていう話も聞いたことあるんですけど、一番根本的なもん、地獄が本来仏教の中には思想としてあるのかどうかへのお聞きしたいのが一点なんですけどね。
地獄はあるかどうかということを
関係ないけど、要するに地獄はあるかないかということ、
お釈迦様が
地獄があるかないか、
地獄はこれは私の思いですけど、あると思った方がいいと思いますね。でどこにあるかって、今が地獄ですよね。私はそう思うんですよ。どっか別なところにあるんじゃなくて、地獄というのは罪悪人獣煩悩四条と言われて、親鸞聖人が人間を見つめるときにそういう言葉を述べておられますけど、それ当たっていて、罪悪人獣煩悩四条でどうして地獄じゃないか、それが天国かというふうに私は思いますね。だから親鸞聖人の人間業種は非常に深くて、その根っこには人間というのは良し悪しの文字を持って生きている。で、良し悪しとは何ぞやということを聖人の最晩年で明らかにされた目線ですよね。だからその聖人の目線をいただいていくと、私たちの日常は地獄そのものだと、そういうふうに思った方が聖人の教えがより深くいただけるんじゃないか、私はそう思いますね。どっか特別なところに地獄があるんじゃなくて、自分自身が地獄だというところが浄土真宗のすごい私は教えだと思いますね。よしあしの文字を論ずることのできる人間、近代の西洋哲学を近代を開いた、それをよしとしたんですね。よしあしの文字をよしとして、それを理性と呼んで、そしてそこから科学に、近代科学に行き着く、それが地獄そのものに至りついているのが現代ではないか、そのようにまあ単純化した言い方ですけど思っておりますけど、そういうことでよろしい。はい、
今のところは地獄 今我々が生きている中にですね、まあ、地獄的な面があるというのは納得するんですけど、もうちょっと突っ込んでいけば死後にあるかいうことなんですけどね。死んだ後ですね、死んだ後に地獄に行くのか、それとも極楽に行くかというようなことを心配してるんですけど、
今いる場所が自分ではっきりしないのに、死んだ後どこへ行くかというのはもう余計な、それは心配はで、それは仏さんにお任せしときは私はいいと思いますね。あのそこまで心配してたらそれじゃなくても悩みいっぱいありますからね。そこまで心配したらもう身がそれこそ持たなくなるんじゃないか、私はそう思いますね。ま
あ、浄土真宗、あの浄土真宗はそのどちらか、あの仏教全体で言えばその六道があってとかっていうような考え方で言いますけれども、親鸞聖人さんのその基本的な教えっていうのは死んでこうなるでとかっていうような、だから今こうしなさいっていうような、そういうふうなお話っていうのは、そういう逆説的なね、あなたそんなことやったら地獄落ちるよっていうような、おじいちゃんおばあちゃんが子供さんにお孫さんに言うような、そういう教えの方法ではないような気がしますけれども、その辺はやっぱ勘違いしやすいですよね。死んで極楽に行きたいから今一生懸命頑張ろうかみたいなね、そういうようなところっていうのはその勘違いしやすいような気がしますけれども、実際はそうではないんかも分かりませんね。いいですか。あ、そうそう、だからまあ要するに死んだの後のことは阿弥陀さんに、あのそれこそ阿弥陀如来さんがそのにお任せ、私をお任せするわけですから、だからもう任せて、お任せしとったらいい。任せるっていうのもこれもね大変なことでして、その例えば夫婦が結婚してみると、その奥さんに全て任せるって、任せたら夫婦喧嘩なんか起こらんのにね、だけど任せられんから夫婦喧嘩が起こってるっていうか親子喧嘩が起こってる、だからお任せしますっていうふうに単純にその言葉としては単純ですけれども、じゃあ任せましょうっていう、私を一切合切を阿弥陀さんにお任せしますっていうような境地っていうのは、ほらなかなかなれないっていうかね、うん、そんな感じだけど、まあ、あの死んだ後のことはもう任せ、うわお任せしたらいいかもね。はい、他何かありますか。はい、
あの今日のテーマのガツアイサンマイとはどういう意味なんでしょうか。それを教えていただきたいなと思います。
あの非常に美しい言葉なんで、はい、あの好きな言葉なんですけども、親鸞聖人の教えの中でガツアイサンマイという言葉そのものが出てくるのは、あのちょっと遡って言いますと、あの聖人があの教行信証という教えを、まあ、開かれるわけですけれども、聖人はその教えを開かれる過程の論理的な問題というものをずっと理としてあの突き詰めて全部明らかにしていくという作業をまずしておられるんですね。それでその上で、これは私は独断であるかもしれませんけれども、それを全部あのし尽くした後で親鸞聖人は、論理の言葉として教行信証という教えが根本ですけれども、全般はその論理として人間というのはこうだということを全部明らかになさった後で、結論もうこれで出たなと思われる頃になってですね、途端だいたい結論で出てきたと思ったと後にね、私が今まで言ってきたことは真実だと、こういうふうに論証してきたことはこれはみんな仮であると、けであると、あの仮という字を書きますけど、けであると、そしてけは義に通じ、偽りに通じるというふうに展開されて、でそれを人間一般じゃなくてまず自分自身のことだと親鸞聖人はおっしゃるんです。これはすごいですね。ずっと論理的に真実というものを追求してこられて、これは全部 今までね、私が真実だ真実だと言ってきたことは仮だと。で、仮でそれを真実と思っているのは偽物になっていくというふうに述べられて、そして親鸞聖人の有名な愚徳釈の乱というね、非常に深いね、ご自分についての残機の思いがね、世界観としてね展開されるんですね。そしてその具体的なありようというものは何だ、それは親殺しのあじゃせだと、こういうふうに親鸞聖人の目線は展開されていって、あじゃせという親殺しがこの救われていく道はどこにあるか、それをずっと突き詰めて、そして結論的に出てくるのが、阿闍瀬が悩み悩んで親を殺した後に悩み悩んで、それはインドの大体仏教の源流に、要するに人間というのは親を殺してしまうというような業を背負っているという思いがありまして、それをずっと見つめてこられて、親鸞聖人は仏教をずっと見つめてこられて、真実はこうだと言っておられて、結論にそれは仮であると、私が今まで言ったことは形であると、こういうふうにおっしゃるんですね。で、形であるものは偽りに通じると。そしてご自分の非常に深いね、まあご自分自身だけど人類全体の残機と言っていいと思うんですけども、残機を通して、ではどういう生き方があるんだという目線になって、そこへ出てくるのが、要するに親鸞聖人が見たところのインドの親殺しの王様ですね。その人の根っこをえぐっていって、そしてどうしてそのアジア製のその人間とはそういうふうになっていくか、それをこう突き詰めて見つめられて、そして結論に至っていくところが、要するに私はまあこの本で書きましたけど、阿闍瀬が月愛三昧という悟りの境地に行き着く道なんです。それは具体例で言いますと、いつかインドへ行きました時に、インドのヒマラヤの高地の夜空へ行くと電気が一切ありませんから、非常に美しい夜空になるんですね。それでインドの夜空ってのは本当に美しいですけれども、それで人力車のような乗り物に乗せられて行ってましたら、その人力車を漕いでいる運転手さんが突然ね、素晴らしい夜だっつって空を見てくださいと、一点の日も打ち所ない真っ暗闇ですよね。電気ってのは一切ないですから。それがね、その代わり星とかそういうものはものすごい素晴らしい輝きで見えてくるんですね。私はその空を見たからね、インドの人がこの夜空を見てくださいというふうに言う気持ちがよくわかるんですけど、それを、そこからまあ実は仏教はずっと開かれていくわけですけれども、そういう流れを見ますときに、日本にまで仏教の教えが伝わって流れてくるということの中には、要するにお釈迦様がインドの光の一点もないような闇を見つめてきて、その闇というのがある意味じゃ非常に美しい、私はこれ独断であるかもしれませんが、非常に美しいんですね、インドの夜空の闇というのは。最初はね、驚きましたね、全然明かりというものがない 奥の方へ入ると明かりというものがないんですね。真っ暗です。それで昼間走りますと、ところどころ亡くなった方を村人が火葬にするんです。その場所で火葬にしてね、川へ流しちゃうんです。でその灰がね残ってるんです、岸辺に。それは今のガンジス川にポンカリポンカリ浮いて流れて、日本のキリスト者の学者の非常に優れた、名前も忘れちゃったんですけど、その人が非常に優れた学者でしたけど、亡くなったら自分はガンジス川に流してほしいということで、インドへ行って亡くなった学者がいるんですけれども、その学者のありようを思い返した時に、インドの暗さっていうのは、真っ暗なインドの夜空がですね、ある意味じゃ非常に美しい、私はそう思いますね。それは人間が真っ暗に、まあ私の言葉で言えば手が合うかどうか、真っ暗闇に手が合うかどうか、合わなきゃね、暗闇は単なる暗闇です。しかし手が合って暗闇をじっと見つめると、私は人間というのはそこから本当の明かりを一歩進んでいくんじゃないか、そういうふうにも思っております。だからお釈迦様が悟りを開かれた場所というのは本当に真っ暗ですね。でそこへ連れて行かれたんですけど、そこへ悟りを開かれる前の山という、全昇格山という、ね、名前のついた山があって、ホラーナがあるんですね。そこへお釈迦様はインドの学者たちを集めて、いろいろ討議をされて、それが要するに仏教の始まりになっていくと言われがあるんですけど、そこへ行って現地に行った時に、それをに手があって、私はうなずけましたね。真っ暗を知っている人はやはり本当の明かりを探していくんだなというふうに思います。でそれはインドへ行かれるとすぐ分かって、インドの夜空ほど美しい夜空はないと。でどっから話が始まったか、ガツアイ三昧というのはつまりそういうことの表裏になっていく、私はそういう意味で親鸞聖人がアジャセというこの親殺しの救われていく道の分岐点がガツアイ三昧にあったということを見たときに、親鸞聖人は人類の根っこを開かれたと、私はそう思っております。言葉足りませんけども、そういう思いがあります。はい、あ、そうそう、こちらから質問いただいた。
ガツアイ三昧の意味は何ですかというのが単純な質問なんですけどね。
あ、今申し上げた通り、ガツアイ三昧というのは明かりが全くないインドの夜空の全くないことを単なる否定じゃなくて、それが裏返しになった時に見えるインドの夜空の美しさですね、それを表現するのにはガツアイ三昧、要するに月を愛するような、そういう心理にもうそこの底まで至るという意味合いの言葉ですね。だからインドの人力車を運転している車夫の人がガツアイ三昧をよく知ってたんじゃないかなと思います。
仏教用語ではないんですか。
そういうところから仏教が始まっていくんですね。はい、それは仏教用語で親鸞聖人もガツアイ三昧というお言葉を、はい、使っておられます。
はい、はい、他に何か、結構出てきましたね。じゃあその今もう時間切れますから、さ、いや、どうさ、この3人で、はい、どうぞ。
先日、生老病死についてこの秀司さんにお話聞いて分かったの 近にね、それでそういう人にお会いしてしたらいいかと、ということをちょっとお聞きしたい。老少不要です。
老少不要、どういう形で、お話しすればいいか、私たちの具体例を出したらいいと思うんです。子供が先に亡くなりましたね。そしてもうこの身の置き所がなくなって、今日お話ししましたけど、どこにも行けないと。そして正月を迎えると、そうするといよいよどこにも行けない自分自身を持て余してしまうんですね。それで私たちはそういう時間の流れの中で初めてね、仏様を拝みに行くしかないかというような思いになって、そして奈良へ行ったんですね。そしてバスを降りて、田んぼの中の道を歩いてずっと行きました。そしたらそれが法隆寺の裏だったんですね。真裏に値するようなところですね。でその時に私たちが、これが仏園なんだなと思いました。子供がね、亡くならなかったら正月は温泉でも行ってわーわー酒飲んで楽しんでいたと。ただもう酒飲む気力もないし、温泉に行く気もしました。で結局仏様を拝みに行こうか、それまで仏教を信じてもいなかったですけども、頼ってもいなかったにもかかわらず、身の置き所がなくて仏様、それじゃあまあ奈良へ行くかということになって、奈良へ行ったのが仏園で、そんな田んぼの横の小さなお寺に、聖徳太子のお母さんがおられたっていうようなことも知らないで、現地で行って初めてそういうのが分かったんですけど、そこがね、やはり仏園というものが私たちはあったんだな。もしも子どもの呼びかけっていうのがなかったら、とてもそういうところには私だけだったら行かなかっただろうな、そういうふうに思います。だから仏園というものを私たちは本当に、これは万人にあることで、万人が大事にすることによって人生というのは初めて、なかなかうまくいきませんけど、本物になってくるんじゃないか、そういう思いがしております。そういう簡単な答えで申し訳ありませんけども、はい、
誰でしたかね、この辺りで、うん、私もちょっとお待ちくださいね、最後に切ります。いいですか、はい、どうぞ、はいはい、
今アジャセの話が出ましたけど、あれはあれ先生、感無量寿経でした。感無量寿経をお釈迦様が説かれたのは、なぜ偉大家にといて親を殺した阿闍瀬には説かれてないのかなっていうのが、まあ、以前からちょっとこうなんとなく気になって、今ちょうどお話が出たから
お聞きしたいんです。ご質問の趣旨がちょっと正確に、はい、
官務儒教ですね、
はい、
親を殺した殺そうとした阿闍瀬に官務儒教を説かれないで、なぜお母さんである偉大家夫人に愚人に説かれたのかなっていうのが、
それはね、これは私の独断であるかもしれませんが、阿闍瀬に説かれた、その親を例えば、私のこれは独断であるかもしれませんが、子供に殺されるそうになった親、そういう親もいっぱいいますけれども、子供に殺されそうになった親よりも、この子供を殺そうとした親の方がもっと私はね、苦しむし、もっとね、地獄に落ちる深みが深いんじゃないかなと思います。仏教の仏様の命っていうのは、できるだけ人間の苦しみの一番どん底まで 降りて人間を見つめていくという、そういう目線から生まれた物語じゃないかと。一般に言われていることで、お釈迦様が出家なさるのに東西南北の門から外へ出ろうとした時に、生老病死という人間の根源的な苦痛が4つあるというのに出会われて、それが人間なんだと、生老病死で、それを克服するにはどうしたらいいかというふうに考えた時に、お釈迦様の仏教は始まったと、こういうふうに説かれているんですけど、私はそこで仏教の目線の深さというものを感じるんですね。それはインド、ネパールに行った時も感じました。ネパールに行って何もないところに、口で言うのはやめときますけども、ああいう何もない真っ暗の中から初めて人間は人間自身を考え始めるんだなというふうに思います。だから昼間お話ししました、山奥の中で道路を、要するに自分が美しいという意識が全くない女性がですね、こっちから見るともう天女のように美しい人がね、美醜の観念が全然なくて、自分で作った竹ぼうきで道路を一生懸命掃いて、それはしかし逆に言うと非常に美しい人間のありようだなと私は思いました。そういうとこから仏教はやはり生まれてきたかなと思いますね。単なる美醜を超えた、そういう人間のありようを追求していた時に仏教というものが生まれてきたかなというふうに思いますけれども、ちょっと答えにもなりそうもありませんけれど、
大きな声で言ってくださいね。はい、
先生は息子さんを亡くされて、はい、身の置き所がなくなって自分自身を持て余した辛い日々を過ごされたことを踏まえた上で、はい、もしも先生が息子さんが亡くなる1日前に戻ることができたとしたら、父親として息子さんに何を、
それはですね、子供が亡くなった後に、私たちはこういう本を書いたんですけども、それは亡くなった子供への私たちはメッセージでもあるというふうに思っているんですけれども、まあ今もうボロボロになってしまいました。
僕は12歳っていう本があるんですよね。先生と奥様とお二人で編集なさってお書きになった本ですね。
でそこへ例えば人間という表題で一行、人間ってみんな百面相だとこう書いてるんですね。で12歳の子供の言葉にしては実に恐ろしい言葉ですけれども、自分のノートにそれが書いてあるんですね。だからそれを考えた時どういう心境になるか、次にあった言葉がね、一人です、一人ただ崩れ去るのを待つだけ、そしてその次が自分です、自分自身の脳より他人の脳の方が分かりやすい、みんな信じられない、それは自分が信じられないからと、こういうふうに書いてあるんですね。でこれを私は子供が亡くなった後にその子供の死の手帳で見たんですけれども、この夏目漱石の後人の主人公のテーマが自分が自分で信じられないと。で漱石が50歳で近代日本の文学の巨匠となった人が見つけたテーマを、人間はね12歳の頃からすでに分かるような存在が人間の自分というものではないか、それを私は全然 そういう意味で子供を見てなくて、自分を頼りにして自分を信じられるように頑張って勉強しなさいというふうに言っていた言葉が逆に子供を追い詰めていくことになったんではないかというふうに思っておりまして、そうだとすると近代文明全体が自分を中心に動いていますからね。そういう意味で近代文明全体が深く一度見直されるということが求められていいと、現代というのはそういう時代ではないかと私はそう思います。これは、ヨーロッパや日本だけじゃなくて南米でも同じ課題を、アフリカでも同じ課題を今人間は抱えているのではないか、そのように思いますけど、そういうことでどうでしょうか。
よろしいですか。
え、
だからまあその直接的に、まあ、今お聞き、他の質問もお聞きしてみて、その12歳の息子さんが亡くなる1日前に先生がもし息子さんとこうやって話したら、だから、うん、だからそうそう、うん、だからそれに対する答えがこれなんですよ。だから要するにね、そのこうですねっていう話、じゃあ僕はこんな話しますっていうような、そんな、そのまあ、あなたとの話だけじゃなくて、全てのその質問に対する返答が、まあ、直接的じゃなくてちょっとこう話が噛み合ってないっていうか、ピントが合ってないっていうか、だからもっとその広いというかね、そうそうそうそう、そうなんですよね、うん、そういうことだね、うん、そういうことだね。はい、約束のお時間が、3時15分になってしまいましたので、これでよろしいですか。
何か最後にございました、
まあ、まだ何かもしお聞きしたいことがあるんであれば、最後一問だけ質問受け付けましょうかっていうふうに、何ありますか。何かあります。はい、どうぞ。はい、いやもう これが終わりです、はい。
今世界は宗教戦争やわね、
ある意味では。そういう
イスラム、キリスト、
はい
な、
はい、
だから仏教はお釈迦さんはキリストは、キリスト教はイスラム教は叩いて、で、イスラム、キリスト教は怒って、お釈迦さんは微笑したいう言葉がありましたね。あれから言うと、日本ちょっとね、ちょっと中へ入り込みすぎようんじゃないかなと思うんですけど、先生どう思われましょうか。
そうですね、私は日本が入り込みすぎているというよりも、政治家の人たちが要するにもっと仏教の勉強をしてくれれば、もっと違う展開が生まれるように思いますね。むしろ政治家の人たちがヨーロッパの理性、いわゆるカッコつきの理性で物の判断や良し悪しを論じていくから、何かしら袋小路に入りつつあるような思いがいたしますね。だから
理性で考えれば
ね、はいはい、だから
契約
思想
も
そうや。そうです、そうです、その通りです。
まあ大きい世界、政治は言うても法律はね、やっぱり悪法の方で、仏教の方とはまた違うね。
仏教の方と世俗の世間の方とは根源的に違うと思うんですね。よしあしの文字をもう知らぬ人は皆まことの心なりけろうと、こういうふうに親鸞聖人はおっしゃっています。世間の、文字の知恵で進められる状態っていうのは、要するに逆にね、まことの心がなくなっていくということになっているのではないか、そういう思いが私は今しておりますね。だから世界中から いわゆる誠の心がなくなっている。だからさっき話しましたけど、夏目漱石の心っていうのは、最後彼が最晩年それを探していた悪戦苦闘の物語の、まあこれ終わりにならなかったですけど、あの漱石という人は優れていたのは、そういう人間に今の時代で何が必要かということを考えようとした人なんだと、そういうふうに思いますね。はい、はい、どうも。
はい、それじゃあもうこれで、今日の江先生のお話と質疑応答はお開きにさせていただいて、はい、最後一言何かありますか。は
い、私の方はだいたい午前中も長々と話をさせていただきまして、はいはい、私の方からはもうだいたい言うべきことは尽きている。
そうですね、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ピンマイクだけ外しましょうか。